ラジオ日経お笑い
投資道場。
お笑い投資道場進行役の桂茶釜です。ちょっと難しい、ようわからんなと言われる株式、商品、先物など投資の極意を笑いながら学んでいただこうという番組でございます。当道場のご指南役をご紹介しましょう。まずは株式評論家杉村富夫先生です。
杉村富夫です。
よろしくお願いします。もう一方、日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。菊川です。
さあ今日ですね、日経平均の終値19,531円、11円高で引いたわけなんですけども、昨日が今年最大の下げ幅でね、538円。ちょっと僕ドキッとしたんですけども、まあなんとかね、今日ちょっと落ち着いてくれて嬉しいなと思ってるんですけども、我々落語家が話するとですね、どうしてもこのオチを期待されるんですけどもね昨日538円下げてるんで、この話はオチはもういらんやろということで今日もですね、ダンディ3人トリオでお送りします。お笑い投資道場、お付き合いください。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場、投資とは攻撃と防御。オスオス。
お笑い投資道場、コモディティ FX のコーナーです。さあ今日は菊川先生、どんな話を。
はい、今回は黄金率の伝道師、ドクターペンタゴンの意味を持つ為替ディーラーの若林英司さんと国際電話をつないでお話を伺ってまいりたいと思います。若林さん、よろしくお願いします。今日は
よろしくお願いします。
若林さんは集英社から異次元経済金利ゼロの世界といったのを直近で発刊されておられます。その中で2015年は経済変動の年、世界は同時デフレに突入し日本だけが回復するというふうに分析されておられますが、個別で、ニューヨーク株式、日本株、そしてドル円、ユーロドルといったようなところの今後の見通しを伺いたいというふうに思います。まずは今日構えられているニューヨークの株式、こちらの方の見通しはいかがでしょうか。
まあ、世界経済というか世界のマーケットのこれからの流れっていうのはもう全てニューヨークっていうか、アメリカの株価次第なんじゃないかというふうに今考えてます。したがってアメリカの株価がどうなるかっていうことが、まあドル円とかですね、ユーロだとか、あるいは日経平均だとか、はい、にまあ影響してくるんじゃないかと思ってるわけですが、はい、アメリカの株はですね、もうすでにリーマンショックの後の安値から3倍以上になってですね、はい、景気悪い中でどんどんどんどん上がってきたと、はい、いうことなんですね。おかしいわけですね、うん、FRB の、量的緩和があって、まあ、上がってきたわけですが、はい、あんまり実態のないところで株価だけがどんどんどんどん上がってきたと、そろそろ私のチャートで見るとレベル的にももう限度が近いと、うん、ダウジョーンズはもうレベルに達しておる、はい、ナスダックなんかも5132っていうのが2000年の IT バブルの頂点の時だったんですけども、はい、ちょうど今その5100ぐらいまで来てますので、これもほぼ水準的にはもうこれ以上あんまりいけないレベルにいる、うん、いうんで、あとはまあ時間の問題でアメリカの株は落ちるのではないかなと、うん、いうふうに考えてます。早ければ5月、まあ、遅くとも6月からはなんか落ちると、こんな感じですけどね。
まあ、そうするときっかけとなるのは5月の雇用統計とか9月の FOMC とか、このあたりがポイントになる可能性があるということでしょうか。
まあ、材料的にはそういうことになるかもしれませんね。あるいはギリシャの問題ですね。
ギリシャも今非常に注目している個人投資家多いと思うんですけれども、まあ、これと合わせて、はい、ユーロの行方、このギリシャの話し合いの行方といったのはいかがでしょうか。
そうですね、何があってももうユーロは上がると思いますね。相場的にはおそらく 1.04 でそこを打ってまして、はい、あと四半期とか月足、四半期足、はい、長いところを見るとですね、全部 1.06 とか07以下はやりすぎっていうような感じが出てますので、ギリシャの問題が爆発して当然売られると思いますけども、この場合にはですね、 売られたところはもうおそらく新値はつけられないと思うんですね。 1.04 までは下がらないっていうんで、売られたところは買いでいいんじゃないですかね。結構相場的に見ると売られすぎなんで、あとは何があっても上がるだろう。
ドル円の方はいかがですか。
ドル円はですね、3月10日の122円っていう高値がありまして、ちょうど2007年の6月のですね、124円のところからの、まあ、日柄でいきますとね、一番綺麗な31四半期目に相場が出たんですね。と、はい、いうことで122円でドルの天井は打ってるというふうに、まあ、考えてます、でドル円はだいたい8年16年ごとに大きな天井をつけてきてるんですけども、今回のやつは16年目の天井ですね、1998年が前回ですので、ちょうど16年目の天井っていうんで、大きい天井なんですね。今までの8年ごとにあり16年ごとにあるわけですけども、そのうちの大チャンネルの16年の天井つけてますので、今はなかなか材料があってですね、下がりにくい、例えば日銀のですね、またやるんじゃないか
ですね、金融緩和、
そういうことがあって、あるいは FRB が金利上げるんじゃないかとか、いろいろありまして、下がりにくいんですけど、チャートを純粋的にタイミングとかで見るとですね、ドル急落の前夜ではないかというふうに考えてますけどね。
ちょうど本にも円高加速するのは2015年第二四半期からといった項目がありましたけども、下値の目処のようなものは、
今までの、16年ごとの高値というのは82年98年、それから今回となってるんですが、1年ちょっとぐらいでね、だいたい 20% から 30% 円高になってるんですね、ですから、今回がどうだというと、例えば 20% としますとね、120円の 20% ですから100円を割れるぐらいのね、やつが来年の前半ぐらいまでに来てもおかしくないとは思ってますね。
そうなると、
でそれが何かっていうと、アメリカの株価が大きく崩れるということなんではないかなと思ってるんですけどね、
その際日本株は、どのような状況になるでしょうか。
日本株はやっぱり円高が来るとみんなの目論みが崩れちゃいますので、相当苦しいと思いますね。で目先の2万円というのはおそらく限度じゃないかと思ってるんですが、高値の、それでそこから、アメリカ株はどれだけ落ちるかっていうのが、はっきり言ってわからないんですけれども、その落ち方次第ではですね、1万4、5000円までの、落ちは来年に向けてあるんではないかというのが僕が今考えているシナリオなんですけども。
わかりました。今回どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
というわけでね、皆さん落ちないように頑張りましょう。番組後半にですね、若林さんの著書のプレゼント案内がありますんでお楽しみに。以上、コモディティ FX のコーナーでした。
お笑い投資道場、笑う角には福来たる。
お笑い投資道場。さてここからは杉村先生にご指南お願いいたします。さあ今回はどのような面白い話が。
結局ですね、昨日の538円安っていう、日経平均の急落っていうものはですね、セルインメイと言われたものが、早めに来たということなんですけれども、要因としてはいくつかあったと思うんですよ。やっぱり一番大きかったのはですね、朝方からバッと売られたんですけれども、ドイツ銀行の経営戦略見直しと、総資産を19兆円圧縮すると、それからイベントドリブンの売り仕掛け、日銀の金融政策決定会合ではどうせ何も出ないっていうのを分かってたんだけど、出るぞ出るぞって煽ってた連中がいるわけですよ。その売りが出た、で最低改ざんとか先物の要するに積み上げる分が2兆円ありましたから、これおそらく売ったんでしょうね。だから欧州系の要するに証券会社がですね、大量に売りましたよね。それで下げたと。それから連休前のポジション調整、
それはありますね。
それから日本国債の格下げ、アメリカ景気の急減速と、こういうものが重なったと。どっちかというと質、あれですよ、先物主導です。で、こういう時に大切なのはですね、大きなトレンドですよ。流れが崩れたのかと、いうことになるんですけれども、実は政策対応の効果、 投資価値の向上、そして需給の好転、日本株の出遅れ感、それから世界的な金融緩和の流れ、うん、これは変わってないんですよ、うんうん、だから変わってなければおしめ買いでいいと、こういうことになります、うん、まあ基本的にそのメイ、5月はメイです、
はい、
メイっていうのはマーユース、マーユースね、マーユースで、要するに、女神ですよ、豊穣の女神、
あははは
だ借り入れしなさいと思ってね、で豊穣の女神です、うん、でジュピターと結婚してマーキュリーが生まれる、
はい
ね、でマーキュリーは年金の神だから、
お
鉄が金になる、
これはいいですね
だから5月が下がったところ、うん、5月の雨が草木を育て、ね、花を咲かせ、うんね、そして秋に実りをもたらす、だからマイウスでメセルインメント売ったところを買ったら金になると、
そうですね、
金がザクザクと、うん、こういうことですよ、まあ、それで、うん、のマーキュリーっていうのはフランス語でエルメスですからね、はい、エルメスといえばバーキンじゃないですか、あ
ーバーキン、
ねえー、この前ね、
はい、
あの東京都内のアザでね、
はいはい、
バーキンっていうかそういうエルメスの専門のバッグ店、
はい、
でフラッと行ったら飲んだ後に、
はい、
そしたらまあ応対してくれたんですよ、
うん、
いいのがあるんで見ていきますか、お客さん、ね、1300万、
え何がです
か、バッグ、
バッグが1300万、
うんうん、それでね、こんなもの売れるんですかって言ったらね、お客さん売れるから置いてあると、
は、
ね、通常バーキンってね、だいたい200万前後のものが一番売れるんです、
それでもね
200万ですよ、で これもね、
うん、
もうあると分かったら即売れるって、でまだ言ってないんだと、あなた一番最初に見たんです
それも勧められた
いやいや勧められたんだね、だって冷やかしってすぐ分かるじゃないですか、100円傘で行ってんだから雨が
降
ったから、
いやいや
車拾うのにものすごい雨だったんですよ、なんかあるから入ろうぜ、
いや先生はおしゃれですから、いやひょっとしたら買ってくれるかなって僕は店員さん思いますよ、
いやいや、だからそのバーキンね、だからここで下がったところを買うと、うん、バーキンならぬパーキンが買えると
なるほど、やっぱりね、やっぱり株の基本ですよね、
そうです、
安い時に買うというね、
そうそうそう、
まあ、それがいかにね、
だから今日なんかの相場でもね、やっぱりね、うん、エーミングとかね、
はい、
まあ、3911エーミング、それからジグソー3914、うん、それからグノーシー6047ですね、うん、まあ、IPO 関連最近の、
うん、はい、
ものすごい強いんですよ、
うん、
これはやっぱりですね、抑えとく必要あります、うん、だから抑えとくとはもう連休になっちゃったから連休明けになってね、しばらくちょっと研究してくださいよ、ジグソー、グノーシー、エーミング、それとあと僕は2038、うん、あの原油ダブルブル ETN、
お
原油ダブルブルですね、はいはい、2038なんですよ、コード番号、うん、これはやっぱりロングランにちょっと進めてるんですよ、ずっとね、
うん、
原油は底打ち半導体制に入りました、
そうですよね、ダブルボトムつけたような感じになってますね、
出ましたよ、
そうですよね、
これ原油は面白いんじゃないですか、うん、あの次回は原油の話を渡します、
はい、よろしくお願いします、はい、以上株式コーナーでした。投資家の皆様が笑って過ごせますように。
お笑い投資道場、
さてここで日本ユニコムからお知らせをお聞きください。
日本ユニコムから東京開催のイベントのお知らせです。東京商品取引所での金現日取引、東京ゴールドスポット100の上場を記念して、東京商品取引所協賛のもとセミナーを開催します。決済期限のない全く新しい先物取引、東京ゴールドスポット100のスタートにより、ますます充実するゴールドのマーケット、皆様の今後の投資戦略を探ります。5月16日土曜日お昼12時15分から、会場は東京茅場町の東京証券会館ホールです。講師には添島国家戦略研究所主催の添島隆彦さん、株式評論チャート分析家の木村芳子さん、そして日本ユニコム首席アナリスト菊川博之の3人。参加は無料、お申し込みは日本ユニコムのホームページまたはお笑い投資道場番組サイトからもお申し込みいただけます。以上、5月16日日本ユニコムセミナーのお知らせでした。
菊川さん、
はい、
あのこの東京証券会館ホールでのセミナーにお申し込みの方にですね、耳寄りな話があると聞いたんですけども。
そうですね、今日のゲストの若林さんの
最新の著書ですね、異次元経済金利ゼロの世界を、
あ、これですね、
これですね、
ちょっとラジオでは聞こえませんけど、見えませんけども、
中が素晴らしいんですね、チャートも多くて、これをこの番組をお聞きになられて、ご応募された方の中から抽選となりますがプレゼントさせていただきます。詳しくは日本ユニコムまたはラジオ日経のこの番組のホームページをご覧いただき、ここが大事なんですけども、はい、お笑い投資道場で、このセミナーを知ったという項目をクリックしていただき応募してください。なお当選の発表は商品の発送をもって、返させていただきます。なお当セミナーにおきましては商品先物取引に関する資料を配布させていただくとともに、日本ユニコムの取扱い商品に関する勧誘を行う場合がございますので、あらかじめご了承の上ご参加ください。日本ユニコム株式会社は金融商品取引業者です。
そして5月10日日曜日、静岡での公開セミナーもございます。我々ダンディ3人トリオによる静岡マーケット予選が開催されます。こちらは皆様のご要望にお答えしてですね、応募締め切りを延長をいたしました。来週7日木曜日の締め切りとさせていただきます。詳しいことはラジオ日経ホームページをご覧の上ご応募ください。会場は東静岡駅前グランシップ静岡、会場は午後1時、開演は午後2時となります。皆さんお越しください。どうぞ待ってます。さあね、そろそろ時間が近づいてきましたけども、まあ連休もあるんですけども、簡単にこの来週の相場は先生いかがですか。
まあ落ち着いてくるんでしょう、徐々にね、でそんなに深押しはないと思うんですよ。
あ、深押しはね、
だいたいね、ニューヨーク市場もね、いわゆる大統領が出馬しない、大統領選挙の前の年っていうのは下がったことがないんですよ。
ああ、そうなんですか。
5月から秋まで、
分がいい年ではありますね。
だから大統領は2期目ですから来年出ないでしょ、はい、そうすると候補者が揃って夢を語るんですよ、
ね、
秋から来年にかけて、そうするとね、それを交換してしっかりするってことじゃないでしょうか。
あとは雇用統計ですね、連休明け雇用
統計8日のね、
そうですね、ここで、ここまでの流れが再確認されると、そうなのか否かといったところの見極めになるかなという気がしますね、イギリスの選挙もありますし、
そうですね、
まあ、いろいろまだ連休明けからいろいろとまた面白そうですね。
そうですね、動きますね。
まあ、ゴールデンウィークはね、ちょっとそういうふうなのを忘れてですね、楽しんで子供と一緒にね、いろいろ旅行なんか行ってね、そしてこの
3月の雇用統計ずっこけましたからね、12万5000人で、今度は23万3000人ぐらいって言われてるでしょ、
あ、そうですか。
失業率も 5.4 まで改善すると、まあ大体そうなってると思いますよ。
あね、皆さんね、日本人はね、あっちこっち旅行行って、そして楽しんでお金使ってもらって、日本景気をね、こう、浮揚させる景気を良くするということでね、楽しんでいただきたいと思います。子供が楽で親が大変や。ほんまにこれが行楽やな、というわけでございます。はい、まあね、最後にオチがつきましたけども、また来週皆さんお聞きください。お相手は、桂茶釜と、
杉村富夫、
菊川博之。
そして、また皆さん来週お目にかかりましょう。今週はこの辺でさよなら。
さよなら。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。